講話に移ります。主題は、神の力は弱きところに現れると題しまして、吉村貴夫さんから講話でございます。
今日はですね、特別に、9名の方々が遠くから来ていただいております。我々の集まりの一番初めからですね、参加しておられた柿塚千代子姉妹の納骨式があるようですね。この我々の集まりは、今から70年ほど前、来年での6月で71年目になります。そういうはるか昔、70年を超える昔の一番初めの小さなですね、5人ぐらいの小さな集まりに一番最初のメンバーとして柿塚千代子さんはおられたわけです。そして、この今も続けられている、これは命の水、以前は箱舟というものでしたけれども、この冊子は現在で703号になりましたが、毎年必ずしても12号しかならないので、60年経っても、700号というわけですね。だけど途中で1ヶ月、2ヶ月に1回という期間かなりあったわけですね。で、その一番最初は、柿塚さんが教員をしておられたので、ガリバン釣りということで発行されたんですね。で、そしてその後はですね、集会に徳島の刑務所に、勤めていた方がおりましたので、そこの印刷部にするということになって活版になりましたけど、その一番最初はそのように柿塚さん自ら私がやらせてくださいということで、ガリバンから始まったという、そういうふうに700号の集めの、この歩みの中、一番最初から柿塚さんも関わっておられたというんですね。そういう我々にとってもですね、非常にこの記念すべきお方なんですね。で、学校の校長さんを退職されてからは、この集会に熱心に一層来られるようになって、そして当時子供さん、老学校にも私が勤めておったので、老の子供たちがかなり多く来られておったんですね。で、3つぐらいのクラスに分けたりして、一般の子供さんたちと一緒に、この2階の2つの部屋でやっておったわけです。向こうの部屋で。で、その時にも、柿澤さんも熱心にですね、子供さんに対する教育の経験を用いてですね、手話なども一生懸命覚えようとされて、されていたことです。はい。そういうことで、ちょっと、はじめにそのようなことを紹介しておきました。で、今日のところはですね、一般的には普通に考えると、とってもこう、意外なことですね。意外だから僕に覚えるわけ、記念、覚えることになりますけれども、この13章、コリントというギリシャの大きな都市におるキリストを信じる人に宛てた手紙。手紙といっても個人的なものではなくて、当時はですね、書くこともなかなか大変だったわけ。書くものがない。 材料、神がないわけです。今では考えられないほどの状態だったんですね。それで、カヤツリグサ、カヤツラグサの仲間のパピルスですね。そういったもの、これは、かなり丈の大きいですね。日本のカヤツリグサは小さなものですけども、丈の大きいカヤツリグサの茎を取って叩くんですね。そして重ね合わせていくわけです。そしたら、こういう、なんとかできるわけです。今から23年ぐらい前に実際にエジプトに行った時にその現場を見せてもらったけれども、これは本当に大変だなと。今は神っていうのは洪水のように溢れるようにあるわけです。でも昔は本当に貴重だったんですよね。神が貴重。書くものも貴重である。書き手もなかなか文字を知らない人たくさんおったわけです。で、そういうことでこれは個人的な手紙に書くということじゃなくてみんなが読む。回し読みをして読む。そういうみんなに当てた、しかも個人的なことでなくて、ほとんどはみんなに共通する普遍性なる真理そのもの、一番大事なことを書き起こったものだったんですね。それは現在の手紙というこの概念、内容と全くちょっと違っておるわけなので、最初私も手紙がどうしてこんなのかなと思ったものですがね。で、そういう非常に貴重な紙と書くものですね。だからそういう羊皮紙に書いたりすることもあった。羊の皮を舐めしてですね、書くことは本当わずかです。本当書いたら重たいわけですよね。だからパピルスに書くか、羊の皮、羊皮紙に書くか、どちらにしてもとっても困難だったわけです。だから大切なことしか書かないということだったんですね。そしてそれが砂漠地方でたために2000年もたくさんのものが残っている。何千というこの、写本類が残っているわけですね。で、その中で最も信頼できるものとして非常にたくさんのそうした書き物ですね。パピリス、特にパピリス類のものを調べて一番、元からあったものとしてこういうものが今現在読むことができるわけです。そして遥かの遠いですね、アメリカから大きな財産から家族、子供まで一人置いて、そして江戸時代の末期にですね、遥かの海を越えて日本まで来たヘボンという人がこの日本語にするのに一番最初から終わりまで一番深く関わったわけですね。ヘボン式ローマ字で知られていますが、そのローマ字はこの福音を伝えるためには何としてでも当然日本語と英語ですね、橋渡しがいるわけです。そのための道具としてですね、このように初めての日本の英和辞典、和英辞典を作って、和英辞典を作れば英和辞典簡単に作れる。それ英和と和英辞典があればドイツやフランス、ロシアが来てもすぐに日本語との辞典を作れるようになっていったんですね。それに日本の文化、工芸、学問、芸術、音楽、いろんなところにともともですね、言語、言葉っていうのは非常に大事です。ヨーロッパの様々なものを受け入れるためには言葉は分からないんだ。その元を作った最初の英語、日本語、橋渡しをしたのは実はこの福音を伝えるためという命がけで遠くから来られた人のおかげでもあったんですね。で、こう一つこういうものを読むだけでも遥かの昔からですね、非常に苦しみながら、いわば涙を流しながら家族との別離、あるいは家族が死んでいくと、そういう中で、あるいは侍の時代でしたので、外国から来たというと何か悪いことをするよって来たんじゃないかと、本当に殺されそうになる、そういうこともあったわけですね。この一冊の本には非常に様々なそういうふうな歴史が流れているわけです。で、そういうことを通ってですね、2000年も遥かなところから伝わってきたものがこういうことです。だから価値がないようなことは伝ってこなかったわけですね。命がけで伝えるほどの大事なことだと確信したればこそ、文字通り命がけで来られたと。そういう方が残したものですけども、ここで特に書いてあるのは、弱さということ。私たちは誰でも、弱さは当然退けようとする。当たり前ですよね。 誰でも一番弱さを感じるのは病気なわけです。本当に病気が大変になると、一人で生活できないわけですね。本当に病気の状態がひどくなるともう寝たきりになって、本当に弱い。みんな周りの人によってしてもらわないといけない。病院に行って注射を打つなす薬で劇的に回復する。私も一度そういうことがありましたが、非常な高熱と痛み苦しみで、このまま昔だって死んでいっただろうと。それが、まあ、抗生物質の力で本当に劇的に経過したわずか数日で。そういうこともあったり、足の骨の病気によってですね、もう大きなギブスで半年近くも学校を休んで、大きなギブス入れたまま、そういう医療の力によって私も今を得ているということも常にあるわけですね。でもそういう時に本当に弱さを感じるわけです。足にギブス入れたら歩けない。どこ行くにも、あの当時は、はるかの昔はですね、車もなかった。オートバイもなかったから。自転車に父に乗せてもらってですね、遠くの病院まで行ったわけですね。でそういうことで、誰でもですね、弱さというものはわかる。病気になったら弱くなるから嫌だということ、誰でも当たり前ですよね。子供でも大人でも悪人でもみんなわかるわけです。そしてもう一つは病気でなくても、老年になると確実に弱くなる。この私も九州地方から中国地方のあちこちの以前からの関わりで10年ほど前から、この11月のところに、集まりに行って、あるいはそこにもすでに行けない人、個人訪問という形で施設病院、ある一人の方は非常に元気な時、何十年も祈りの友という集まりのために、活動しておった元気いっぱいの方だったわけですね。ちょっと看護婦の方でしたけども、今は酸素を吸入する、しながら、お話しするのもやっとという。そして私と、まあ、1時間余りお話したけど、もう終わりになったら、もう横になっとらないと話ができないという状態でしたけれども、で、ちょうどその施設にずっと長く自宅でおったんだけど、いよいよもうできなくなって、子供さんたちも90歳に近くなって、移ったわけですね。移ってあんまり時間も経たなかったわけですけども、非常に綺麗な新しい施設ではあったわけですね。で、そのように酸素を絶えず吸わないと苦しくなって戻る。ベッドの上で座ってること難しい。そのように今私たちは酸素を吸ってる。それで酸素なくってもですね、いや、酸素を吸入しなくても生きていけることを感謝している人はおそらくほとんどいないんじゃないかと思いますが、そのような方の現実にしてしますと、私たちが何の努力も何もなくですね、自分の呼吸ができる。酸素を吸っていくことができるということ自体が、そのような状態の人にとってはとってもありがたいこと。どこに行くにも酸素ボンベをくっつけて、台車みたいに乗せていかないといけないわけですね。まあそういうことを思いますと、老年ということは、誰でもほとんどの人にとってだんだんと弱さを確実に思い知らされてくる。その本人だけでなくて、家族のものもですね。ああ、人間ってこんなに弱くなるんだと。日本は世界でも最も早く老年化が着々進行しつつあるとも言われたりします。一層こういうふうにですね、老年の弱さを自分自身で痛切に感じ、また家族によって感じさせられるという方々、すごく増えて何百万というか、とてつもなくどこでも増えているわけですよね。で、そういうことから考えますと、この弱さの問題はみんなが共通して、どういうことにあっても感じざるを得ない。スポーツをしてオリンピックで金メダル持ってものすごい元気いっぱいしても必ず老年が来る、あるいは時刻、病気が来ると。あるいは、もう、メダルとは関係のない生活、スポーツから関係ない生活をすると、みんなからまあ、あんまり見捨てられたり、 かつては金メダルもらった。今は何だというふうに言われたりですね。その時に自分の弱さを、そういう意味で精神的な弱さを痛切に感じさせるという人たちもたくさんおるわけですね。で、どこをとっても弱さっていうものには良いことがない。みんなから無視され、見下され、体が痛む、苦しい、孤独だ。一番の弱さは死ということですね。死が近くなると、本当に何もできない。でもこの死ということが近づいてもなお、本当に文字通り近づいてもなおですね、さっき歌ったような、この賛美を口ずさむということは、最後まで続くと。この家は、私の前の集会の代表者であった、ソマトモさんという方が、大工さんでもあったんですね。父の大工。で、102歳まで生きておられた。で、その方が、ここの民のこの古い柱とかを建て、作られたわけです。で、後にまた、別の大工さんが我々集会に加わったもので、その方が新しくこうも拡張したり、向こうも拡張したり、これだけの部屋だったんですね。こっちもなかった、向こうもなかったんです。で、このより前、ガソリンスタンド前の家はそうだ。そこで5人ぐらいで、5、6人でしてたんですね。今から、50年、60年も前は。でそういう、方の、ところで、しておって、そして、まあ、様々な弱さを持った人たちが来られるようになったわけです。そして、本当は誰でも今言ったように弱さはこれ一番の問題なんですよね。老人になって自分でできなくなるから、介護がいる、施設がいる、看護師がいる、ケアマネがいる、ケアする人がいる、ヘルパーがいる。本人も仕事も何もできない。だから国家的にこれは考えてですね、エネルギーと力とお金を注ぎ込んで、老人対策をしようというのはヨーロッパでも日本でもたくさんなされるようになったわけですね。けれども、本当に孤独になった老人の方々を、病気にもある。しかも、周りにもほとんどあんまり来てくれない人もおるわけです。すでに亡くなっているとか、遠くにおるとか、親族か。そのような時には、本当にどうし、何のために生きていくのか。希望も目標もなくなる。今働いている間は目標があるわけです。遊ぶことも食べることも自由だけど、それからみんな奪い去られる時が必ず来るわけですよね。その時でも力を与えるものが一体あるのかと。そのようにですね、聖書という本は私も本当に50年以上読み続けて、ただの一日も戻り、持ってなかった日はないわけです。山、好きでよく山行きますけども。そのぐらい読んだら全部分かった生き物なのか、そうではなくて、ますますその奥深いものが感じられてくるんですね、今日のところも。そういう本ですね。他の本は一遍読んで筋書き分かったら、もうあまり二度とあんまり読みたくない。よほど良い本は三度二度三度と言いますけれども、その典型は週刊誌、新聞ですね、一種の本みたいなもんですが、一度読んだらもう新聞でゴミになってしまうわけです。ところが聖書は、50年以上読み続けても、本当にもう飽きたっていう気持ちになるので、ますますこの奥行き、深さ、高さっていうものを知らされるような本ですね。このところの短い言葉。力は弱さの中でこそ十分に発揮される。与えられるんだと。こんなこと本気で言う人は一体どこにいるだろうか。力がないから弱くなるのに、なんでそこに力が来るのかと。その聖書はいつもですね、非常に常識。常識とは全く考えられないことを言ってるから、びっくりするわけですね。それ大概は、こんなことあるはずがないと思って、そのまま読まなくなる人が圧倒的に多いわけです。このパウロというですね、パウロ。これは人の名前にもポール。パウロス。 という形でたくさんの人の名前にもなっております。英語でポールですね。そういう形で、パウロ、ポール、パウロス、いろんな名前になっておりますが、このパウロはキリスト教に非常に適していたわけですね。ユダヤ人で非常にエリートだった人。モーセこそが一番大事なのに、モーセ以上にキリストが大事だと。しかもキリストは神と同じだなんて、そんなバカおかしいことはやめさせろっていう方で、キリスト書を追い詰めて捕らえて、そこから殺すことさえしたと書いてある。そういう非常にいわゆる過激なですね、人だったんですが、突然その迫害をしている最中に、復活をしたキリストの光と言葉を受けて、それから本当に変わって、命を懸けてもいいというですね、世界に、可能世界とかヨーロッパ社会に、トルコ、ああいった、今のトルコのアジアの地方とか、さらにはギリシャ、そこらぐんぐん広がっていって、あの原発の大事故を起こったチェルノブイリのあのキエフのあたりからもぐんぐん広がったから、ギリシャ文字で書かれてる。ほとんどギリシャ文字当然ですね、ロシア語の文字は、読み方も。不思議なほど強力に広がっていたんです。今のようにインターネットの宣伝、現在のテロなんていうのはインターネットを非常に活用して悪いことに残念ながら使ってしまってる。その密さえなかった。印刷物すらなかなかなかった。どうしてそんなにわずか数十年、たった30年ぐらいで、時のローマ帝国の皇帝ネロがですね、キリスト教徒を全滅させろとするぐらいに、宮殿に火をつけて、そしてキリスト教徒がやったんだと罪を着せて逮捕して、ライオンに壊したりして、そういうことまでやったわけですが、滅んでいったのはネロだったわけです。まあそういうふうに、これまさにそうですね。その時キリスト教の人は、一切武力を持って戦うことはしなかったわけです。長い間。300年近くも、こういう建物、十字架を掲げた建物、今は教会と思われていますが、本来はなかった。こんな家の集まりが本来だったんです。教会っていうのは中国語の訳語。ギリシャ、本来はギリシャ語、エクレーシアって言うんですね。エクレーシア、エクは英語のフロムです。何々から。クレーシアは彼を呼ぶという言葉の派生語なんですね。エクと彼を、エクレーシアっていうのは、呼ばれた者たちの集まりという意味です。ですから、プラトンなどの時代でもエクレーシアが出てきて、いわゆる集会、集まりですね。人々がいろいろ議論したりする集まり。それがキリスト教の方で用いられるようになって、神から呼ばれた人たちの集まりっていうのが、このエクレーシアの本体なんですね。教会って中国に訳を。教える街道だというふうに訳されたから、教会、教会と思っていますが、フランス語ではそのままエクレジア、エクレジアという形で、英語でチャーチですね。キュリアコンドーマと、主の家という意味で、それがチャーチという言葉になったわけです。で、つい少し前も、ある鴨川の方から知らなくて電話があって、私はクリスチャンでないけど、インターネットで時々見たりして、だんだん関心が出てきたので、近くにあったら行きたいんですけど、と。近くにはなくて徳島ですよって言ったら、かまちゃん山川の方ですね。で、我々の集まりはこういうことでしたら、まあインターネットでホームページや徳島聖書キリスト集会ですぐ出ますので、あ、そしたら教会はないんですね、って言われたわけですけども、そのこういうのが教会なの。集まりという意味なんですね。で、そういうことで、神を信じる人の集まりが中国語に訳したとき教会としただけの話。十字架の建物は何百年もキリストの最初からなかったんですね。ずっとこの地下の墓所で集まったり、かばってくれる人のところで朝早くから行って集まったり、多くは地下のカタコームという地下墓所で、網の上に膨大な距離、そのローマの地下と暗いところの不潔な、そういうところで礼拝、信仰を守り続けていったわけです。 そういうふうに、そういうことで我々の集まりも、徳島聖女、キリスト、聖女とキリストを中心とする集まり、エクレーションという意味で名前を付けてあるわけですね。でそういう様々な弱さ、武力を持たなんだ、弱い。不思議とですね、武力を使って滅ぼそうとしたローマ権力の強いものを持ったネロが滅んでいき、あるいはローマ帝国も滅んでいった。そして2000年前そのままの形で残り続けたのがこの聖書なわけですね。不思議とそういう非常に武力も一切持たない。それが今日の憲法9条の全く武力を持たないで平和、話し合い、あるいは相手を少しでも話し合いをして、そして良きことを相手の国をして、そういう形で平和を作ろうという憲法教義の聖書、元はといえば聖書にあるわけです。さらにはキリスト以前の何百年前のイザヤ書にそれが早くも出てきておるわけですね。剣をもってする者は剣によって滅ぶというイエス様が言われたことがあります。そういうふうにですね、歴史の長い流れを見ても、武力を何も持たない。捕らえられて、むざむざと大きな大競技場、今も残るコロシオムなんかで、大観衆の中で飢えたライオンに襲わせて、噛まされて死ぬという。それも覚悟で信仰を持ち続けたと。もうネロ皇帝を拝みますと言ったら、すぐに許してくれるわけです。皇帝を神として拝めと言ったら。それでも、私はクリストサル、エコーエイン、クリスティアノスと。その一言言ったらだけで殺される。小さな赤ちゃんも引き離されて。それでもなお、覚悟して、そういう記録が残っているわけですね。最近日本でも、最近からしばらく前に逆もされましたが、こういうふうにですね、この力は弱さの中で表されるということは、単なるですね、上辺だけのこととか、綺麗事ではない。長い長いこんな歴史を渡ったと流れてきたわけなんです。このことをどんなに無力だ、あざ笑う人がおろうと思うんです。これは真理なんですね、確かに。真理ってのは 2×3 が6であるように、時代が変わっても人の意見がどうあっても変わらないんです。普遍性がある。アメリカの人も古代の人でもですね、日本の人でも 2×3 は6、同じ。真理ってのはそういう普遍性を持っているわけ。日本しか通用しないものは本当に真理じゃない証拠なわけですね。いかなる人であっても、国であっても、時代であっても、あるいは死にかけた人であっても、あるいは人を殺した人にも通じる。それは普遍性ということ。で、そういう数学や物理や科学の、自然科学の方での普遍性はみんな当たり前の人を信じているのに、目に見えない世界にもそういう普遍的な真理が存在するということですね。残念なこともう本当にたくさんの人が信じないという状態ですね。もうこれは信じるかどうかという一点に変わっているので、頭がいいとかですね、経験があるとか、就業したとか、まあ、関係がないわけです。人を何人か殺したら死刑になる。そんな人でもこういったことを信じたら、その死ぬ弱さの中で本当に神様、キリストも分かって、今牧師になった人も、徳島の刑務所である方から紹介されて、そして、私の印刷物を送って持ったことがあります。それから台本してから、非常に刑務所の中での状態が良かったということから、刑より普通に短くなって、出所した。そして進学校行って、英語もほとんどしてないというので、新学校ではほとんど僕も入れてくれなかった。一つだけ入れるとこあって。で、そこを無事出て、そして今京都の北部の方で、牧師をされている方も、実際に私も会ったことがありますけども、そのようにですね、人を殺したりしたらもうみんなから見下される人殺しだと。本当にもう弱くなるはずです。でもその弱さの中に不思議な力が与えられるということは、実際にこれはもう、たくさん実はあるわけです。新聞やテレビはそんなもの言わないですね。新聞やテレビでは、見せかけの強さをこれでもか、これでもかというですよね。何かで優勝したと。 ふたすごくクローズアップして繰り返し持っちゃう。また別の人が出てくるまた持ち上げる。そういう人たちも必ずそれはできなくなる時が来る。その時にどうして自らを支えるだろうか。その時に初めてですね、こうしたことが、福音というのは、これ中国の訳語ですが、福。言語では、ユーアンゲリオン。ユーは良いです。アンゲリオン、知らせる。ユーアンゲリオンからエヴァンジェル、エヴァンジェリオンとかいう言葉にもなった。福音。良い知らせという意味ですね、本来は。良き知らせ。中国では福。幸いな訪れ。音でなくて、訪れという意味です。音信。で、こういうことこそ本当に良き訪れなはずです。私自身は実際にそうだったんです。私自身も様々な悩み、学生運動の一番激しい時に私も加わって、そういう人たちみんなですね、左翼系だったから、神など全然いない。神の存在ネタを、一般に笑い飛ばす人たちばかりだった。それで私もどういうふうに考えたらいいかと。いうことで非常に悩んだわけですね。自然科学も、これは最終的には人類を滅ぼすんじゃないかという、当時に在学した時におった湯川秀樹さんも、そのような最後に書いたものがそんなんだったりですね。そのような非常に自分の力ではどうすることもできないなと思ってた弱さの中に、たまたま立ち読みした本でパッとキリストのことを知らされたわけです。そうしてここにあるように不思議な力を与えられた。ということですね。で、病気になったら何もできない。けれども、できることは、それはその弱さの中で神を讃えること、感謝することができる。実際にこの、今ちょうどたまたま私、今日の司会の藤井さんの奥様が召されるときには、召される少し前、医者がもうあと数ヶ月終わりですよって言って、ずっと長く生きられたんだけど、それも医療近づいた時に、私が病院に行った時に、起き上げられた時の笑顔っていうのはとってもですね、不思議なほどの明るい笑顔で、とてもですね、もうじき死ぬんだっていうような人の笑顔ではない。私はこの習慣に50年もあるため、様々な方々の死が近い時の状態に接することはできたわけですが、その中の特にですね、本当に不思議な笑顔で、それがあの葬儀の時にも飾られておりましたが、来られた親族の方々も、この笑顔は本当に素晴らしい笑顔だと。死を前にしてですね、どうしてあんな笑顔が、そんな笑顔できるのかと、本当に不思議だったですが、その方はもう目が十分開かない時でも耳元で、この歌を私が口ずさむと、この合わせて口が動いているわけです。ほとんどトルコはですね、もう目も開かない。目が開いてるときよく一緒に歌ったんですけど、そ目が開ける力もないぐらいやっても口元で、この通り動くっていうぐらいですね、本当にもう緑死が近くなっても、なおですね、賛美する力、感謝する力はある。ところが元気いっぱいの人、私も元気いっぱい、全然感謝だなんてなかった。親が育てるのは当たり前だと。自分がまあまあ勉強できるのはこれは当たり前だ。努力したんだから、なんて言ってですね。そのようにみんな当たり前で心から感謝の気持ちは本当になかったということを、こういうものに出会って知らされたわけです。一応さっき言ったように、呼吸をすること自体も本当に大きな感謝で、今もここで伴奏に使ったデータは、もう30年も首から下一切動かない、手足も動かない、排泄も一切できない方が、首から上だけを使って、10年以上もかかってですね、この賛美歌を一つ一つパソコンソフトに入力していったことは、17,000曲、膨大なもの、一つに 1時間ぐらいかかるわけですね。一つ一つその音楽専門ソフトに入れていくわけですから。ソプラノ、アート、テノール、バスを。そのような力はどっから出るのかと。その人はキリストを知るまでは本当に徳島大学病院の医者の 誤信ということでなったために、非常に憎しみを持ち続けたわけですね。謝罪にも来ないと。ということで。で、裁判して、まあ、部分勝訴ということになったわけですけども、それ特例として今も病院でおられるわけです。病院側の過失でそうなったということのために。その人も本当にあれ以上弱い状態ないですね。起き上がることも、食べることも、手を動かすことも、首からしか動かさない、徹底した弱さです。それを一体何が支えるかと。本当に、そういう方々を見ると、弱さの中で、人間の力や医学の力ではなく、神様の力が支えてるんだと。これ行くたびに私は感じるんです。何も、教訓がましいこと言わなくても、ただ話をしているだけでも、神様のお力によって支えられていくと実感するわけですね。ですから、このわずかな言葉はですね、そのような恐ろしい毎日拷問と同じですよね。首から下までずーっと今日もそう、明日も明後日も、過去を振り返っても何十年、今から死ぬまではずーっとその日、呼吸もしかも人工器、機械です。人工呼吸器です。その徹底した弱さのただ中に不思議とですね、明るい表情で話もできる。その弱さの中にこそ神様の力が注がれているというはっきりした証拠なんですね。これは、聖書という本はそういうふうに実際に起こっていくことなんです。綺麗音で口だけでくぐったって何にも役に立たないですね。学校で、それは清い心持ちなさい。思いやりを持ちなさい。差別はいきますよ。いくら言ったって何も効果あるはずがないわけです。そういう先生自身も差別をしたりですね、様々な表面的なことをいくらでもしてるからですね。人間はみんなそうなんです。表面的には綺麗こと言って、心の中では何を持ってるかわからない。いざ戦争になったら、たくさんの人を残虐の人を殺していくということまで進んでいってしまう。まあ、恐ろしいものを人間というのは持っているわけですね。それも弱さです。こんなような恐ろしい醜いような考え気持ちからは逃れたいと思っても逃れられない。そういう弱さの中にでも神様の力が来ると。我々も業界グループの中でも良心的兵役拒否、兵役を拒否するために様々な大きな痛手に負った方もおられます。そういうふうな方もおるわけですね。で、私が信仰を与えられた本は柳原忠夫で、徳島にも来られた大学の学長会議の会の時に、戦後、南原茂が最初の東大総長になり、次に柳原だと、両方とも内村鑑三、この無教会の流れを組んだ人だったわけですが、その柳原さんも、みんなの人がですね、戦争万歳と、学長もみんな言ってる時に、その戦争、そうした中国侵略問題点を言ったために、東京大学を追われることになったわけですね。もうこれはどうしようかと。もう大学も追われてしまった。印刷物すら発行禁止。そういう弱さの中で不思議な力を彼も与えられていた。そして、まあ、だから戦後、そういうことが、みんな認められて、ぜひ、東京大学に戻ってきてほしいということで、まあ、総長にもなられたことです。これは誰でもそういうふうにですね、弱さの中で力があると。ここにもですね、例えば私たちが目の青眼のものが目が見えなくなったらどんなに弱さを感じるかということです。ほとんどそういうことも考えていないはずですね。いわゆる目が見える場合、たちまち外一歩出て歩くんでも早も手探りでないと歩けないわけです。ちっちゃな子でもいくらでもできることはできなくなる。そういう意味で差別を受けるわけです。何もできん人やと。昔は本当にそうだった。何にもできん人やと。しかもその上、先祖のたたりだとして、家で閉じ込められて真っ白の顔になるぐらい、盲学もなかった時代である。 そういう非常な弱さの中に神様が力を与えて、不思議なほどの力を、誓願のもの以上の力を与えられた方々も多く次々出てくるようになれたんですね。まあ、この場にも3人の中途名、あるいは生まれつきの邪魔の方がおられ、また視覚、他に視覚障害の方もおられます。また聴覚の障害の方もおられますが、そういう弱さがあればこそ神様の力を一層信じることができるようになったという方、本当に多いですね。私自身も、私が中国の満州で生まれ、母が私を産んだために戦後間もないという、帰ってきても重い病気になって、50歳で亡くなるまで本当に病気がいて寝てることが非常に多かった。そういうくらい母親の弱さのただ中でずっとおったわけですね。そこに本当の光与えられて、これはまさしくこの光であり、また力であることを知らされたということです。はい、そういうことでですね、この短い言葉を私たちも繰り返し心に覚えて、弱さや侮辱されても、迫害されても、キリスト様、神様がおられるので、不思議と満たされる。私は弱い時のこそ、神様の力が与えられて強くなれるからです。という言葉ですね、最後は。はい、それだけはそこまでにしておきます。
弱さの中に、神様の力が注がれる。そして、弱い私どもは、また神様の力をいただいて、新しい力を得て、生き返ると、まあ、こういう講話をいただきました。看板に移る前に、黙想していただいて、今日の吉野さんのお話をまとめていただきたいと思います。看板に移ります。しばらく看板をしてください。あ、講話、黙想してください。
はい。Thank you.